令和6年第2回定例会通告に従い項目3点についてお伺いをいたします。項目1、道路政策について。留萌市は平成14年以降4度にわたり留萌市道路整備5カ年計画を策定し事業を推進してまいりました。第4次計画のさまざまな検証の後、令和4年から8年までの第5次計画を策定し、事業を展開していると認識をしております。そこで2点についてお伺いをいたします。1点目の留萌市道路整備5カ年計画について、第5次計画の基本施策として、安心安全な都市機能、快適な都市機能を基本コンセプトとし、目指す姿の達成度の向上を進めるとあります。今年度は5年計画の折り返しの 年となります。計画の進捗状況と課題についてお伺いをいたしたいと思います。2点目の道路付属物について。道路照明等道路付属物の腐食により倒壊事故が全国的に発生をしておりますが、老朽化による第三者被害を防止する観点から、点検診断に基づく更新等の進捗状況と課題についてお伺いをいたしたいと思います。項目2、交流人口施策について、今年度の施行方針では、市に関わりを持つ方の獲得のためには、地域の魅力をしっかり伝え、関係・交流人口の拡大につながるなど、多様なプロモーションを行うとあります。そこで2点についてお伺いをいたします。1点目の観光資源活用の取り組みについてであります。留萌市の発展に寄与した国鉄の歴史を観光資源として活用の考えはないのか、市長にお伺いをいたします。2点目の交流人口増に向けての施策についてであります。移住促進に向けた留萌市を知ってもらうための移住体験住宅の取り組みは必要と思われますが、その考えについてお伺いをいたしたいと思います。項目3、再生エネルギーの取り組みについて。国が求める2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、温室効果ガスを排出させない再生可能エネルギーの普及が求められています。そこで、留萌管内の先進地である留萌市の産業振興と再生可能エネルギーの取り組みについて、1点目の風力発電事業について、2か所目の陸上風力発電所三の丸地区に続く風力発電事業の問い合わせ状況についてお伺いをいたしたいと思います。以上、1回目の質問としますので、答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上仁議員の質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、道路施策についての中で、中項目1点目、留萌市道路整備5カ年計画の進捗状況と課題についてのご質問でございますが、現在の第5次留萌市道路整備5カ年計画は、令和4年度から令和8年度までの5カ年を計画期間とし、計画路線数22路線、計画延長3841メートル、概算事業費は10億5000万円で、令和4年3月に策定しております。本計画は危険回避のため、緊急性の高い 路線や維持補修費がかさむ路線、都市計画街路事業の関連路線を中心に評価を行い、事業費の平準化と効率的かつ効果的な道路整備事業を推進するための計画としているところでございます。第5次計画の特徴といたしましては、市街地の砂利道の舗装化や春先に路面が盛り上がる登場対策として、路盤砂利と舗装を厚くし登場しにくい路盤構成を採用したところであります。令和5年度までの進捗状況といたしましては、計画の 46% とほぼ計画通りの進捗となっております。課題といたしましては、近年の労務費上昇や建設資材の高騰により、工事費が当初計画時より 10% 以上増加していることから、工事費削減に向けた広報の検討などを行い、計画通り進められるよう実施してまいります。次に中項目2点目、道路付属物などの点検診断に基づく更新等進捗状況と課題についてのご質問でございますが、道路付属物等の点検につきましては、該当する道路照明及び大型標識について、国土交通省道路局の小規模付属物点検要領に基づき、10年に1度の詳細点検と、それを補完するための5年に1度の中間点検を実施しているところであります。点検の結果といたしましては、全377基の上、早期に措置を講ずるべき状態が10基、緊急に措置を講ずるべき状態が3基となりました。この13基のうち、見晴らし通り事業関連の1基を除く12基と、健全度は予防保全状態ではありますが、更新に多額の費用を要する橋梁点画照明3基の合わせて15基について修繕を行うこととし、令和3年12月に留萌市道路付属物修繕計画を作成し、令和4年度から令和5年度で修繕を実施いたしました。今後の課題といたしましては、点検の対象となっていない小規模付属物のうち、先日愛媛県新居浜市で発生したカーブミラー転倒事故を受けまして、市内に設置しているカーブミラーの点検を実施し、事故を未然に防ぐよう対策してまいります。次に、大項目2点目、交流人口施策についての中で、中項目1点目、観光資源活用の取り組みについてとして、留萌市の発展に寄与した鉄道の歴史を観光資源として活用することに対する私の考えについてのご質問でございますが、道の駅留萌がもともと鉄道敷地であり、旧留萌駅とも隣接していることから、道の駅留萌と鉄道の歴史は関係性が深いものと認識しているところでございます。令和5年3月31日に留萌本線の一部が廃線になった後に、道の駅留萌管理棟内への旧留萌駅そば店の移設、旧留萌駅や蒸気機関車の写真展示と旧留萌駅関連の映像放送などを行い、旧留萌本線の面影を再現するとともに、見晴らし公園に現存している蒸気機関車 D61 を道の駅留萌に移設するため、必要な検討を行っているところでございます。今年度においては、令和4年度から実施している乗車体験会において、市内外の子どもたちに大変人気の高いミニ SL を取得するとともに、 北海道旅客鉄道株式会社より寄贈していただいた旧留萌線の鉄道グッズを道の駅留萌管理棟内に展示するなど、さらなる鉄道遺産の活用を図ってまいりたいと考えているところでございます。また令和5年度の鉄道遺産活用可能性調査業務の結果を受け、三原市公園の蒸気機関車を移設するための経費算定などを行い、道の駅エリアの新たな観光資源として鉄道の歴史を感じられる空間づくりをどのように行っていくか研究してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、交流人口増に向けた施策についてとして移住体験住宅の取り組みの必要性についてのご質問でございますが、移住体験住宅につきましては移住者を受け入れる自治体が古民家や自然環境が豊かなロケーションなど地域の魅力を体験できる施設として移住先の地域で一定期間暮らすことで地域の文化や生活環境を体験しながら移住を検討し、移住後の地域とのミスマッチのリスクを軽減できることなどがメリットであると認識しております。一方で上院一般社団法人移住交流推進機構における移住体験施設実態調査報告書においては、移住体験施設の平均滞在日数は1週間未満の割合が最も高く、また利用者のうち移住者数は5人以下の割合が最も高い結果にあり、施設運営にあたっては利用者が実際の移住につながらないことや維持管理のコスト負担が大きいが課題と認識しているところであります。市といたしましては、他地域における移住体験住宅の利用ニーズや実態なども検証しながら、移住を希望する人への効果的な情報発信や体験メニューの検討、定着するための地域でのサポート体制やワンストップでの相談体制の構築などと一体的に移住体験を目的とした住宅の確保について研究していく必要があるものと考えているところでございます。次に大項目3点目、再生エネルギーの取り組みについての中で、中項目1点目、風力発電事業についてとして、2カ所目の陸上風力発電所となる三泊地区に次ぐ風力発電事業の問い合わせ状況についてのご質問でございますが、留萌市内においては民間の事業者が現在レウケ地区と三泊地区の2カ所で風力発電事業を行っているところであり、事業者より発電事業の候補地として用地等の問い合わせはいただいておりますが、具体的な事業提案までには至っていない現状でございます。本市は日本海からの安定的かつ良好な風況など風力のポテンシャルを有し、海域の広さや重要港湾を有するなど陸上、洋上含め可能性のある地域でありますが、今やはり送電網の必要性が課題であると私は認識しております。引き続き事業者との意見交換とともに連携を図りながらゼロカーボンシティの実現を目指してまいりたいと考えております。以上です。
村上仁議員、
それぞれご答弁いただきましたので再質問ということで一問一答で進めさせていただこうと思っております。まず最初に道路施策について留萌市5カ年計画、順調に進んでいるということでありますので、そこでですね、特に4期から5期にかけて、特に4期さまざまな検討された中で5期の事業計画が立てられたという認識を 持ちながら細かい部分で何点か再質問させていただこうかなと思っております。で、1点目は歩道の確保という視点でですね、2点ほどお伺いをしたいと思うんですが、これも過去に何回か実は質問させていただく中で、その時折においてですね、対応をしていただいてますし、またいろいろな部分で進められているというのは認識の上で、抜本的なことも含めてちょっと再確認をさせていただこうかなと思っております。まず1点目は、市道五十嵐通りの大通り橋の橋のですね、ことについてちょっとお聞きをしたいなと思っています。で、これは私が議員になる前から実際なぜああいう形状のですね、橋ができたのかどうしても考えにくいんですが、いろいろあれがあったんだと思いますけど、状況としてはですね、五十嵐市長は福音含めて歩道も正確になってて、そして大通り橋だけは急激にですね、車道しかなくて、そこに無理やりといった失礼ですけど歩道を整備して、そしてまた堀川町へ行くと、ここ10年ぐらいで福音の幅を、ごめんなさい、道路幅をしっかり確保して、そしてそこにあった建物については撤去をしていただくと、そういう流れができて、唯一今空き家が1軒残ってますが、この状況でですね、やはり現場も何回か見させていただく中で、道路の幅が狭いところで車両が通行すると、結果的にはその無理やり上げた歩道にですね、車が寄ってかなり危険だということで、過去に提案をさせていただいて、手すりの高さが低いからということで、急遽パイプをですね、上げて手すりの高さを対応していただいたということがもうあると思うんですが、そこでちょっと改めてお聞きをさせていただきますが、この大通り橋車道歩道とも共愛のため危険性な状況になっているが、今後の対応についてお伺いをしておきたいと思っています。
市長。
大通り橋、これは議員から何度も質問をいただいている状況かと思います。近年の状況でお話をさせていただくと、やはり高規格道路ができたことによって交通量が増えているということが、一番その危険性を感じる要因の一つなのかなというふうに思います。また大通り橋と五十嵐通りの関係性というのも、順番がどうだったかというのは、ちょっとこれは現状を見ると大通り橋が先に出て、後に五十嵐通りの拡幅事業が進められ、次に五十嵐通りの野本町側の整備を進めていくっていう、こういう流れが作られてたのかなというふうに思います。先ほど議員からもあった通り、非常に車道幅員が6メートルという形で狭い、で歩道幅員が 1.5 メートルで片側だけという状況で、やはりこの大通り橋をなんとかするためには人道橋を設けるか、または全く新たな建て替え、架け替えをするかというような状況だということで、所管からも聞いて説明を受けているところです。現状としては道路整備も含めて、用地買収、家屋の支障物件などという形が必要になってきます。今後その交通量を含め、また早道通りを活用して高規格道路に入っていく誘導策なども考慮しながら、この歩道幅員含め次期道路整備5カ年計画策定時に、また交通量などを検案して検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
村上仁議員。
市長、今答弁あったように、橋が先か道路が先か別としても、それで実はこの問題ずっと取り上げさせていただいて、私なりにいろんなところ見させていただきました。 隣町にも今市長が言うように歩道単独の橋がある、それから旭川へ向かう下の道路なんかでは川の部分で言えば後からやはり歩道がなかったところについて歩道を橋にある意味では技術的に作ったと、こういうさまざまなですね新しい橋ができた場合にはこれ間違いなく歩道も整備されているということでありますので、今次の5カ年計画の中で何とか検討していきたいということでありますので、ぜひともですねこれは実はこの前任のいろんな人たちのバスの無料配布の話が出ましたが、実は橋が結果的には狭い車道が狭いためにバスの行き来ができないって、実は25年前に議員にならせていただいたときに最初にいただいた実は市民相談が橋の幅でありました。そして堀川町ではある意味と市に、言葉失礼ですけど、また騙されたみたいな話をですね、なぜされたのかよくわかりませんけど、その後ですね国道の扱い上げだとかいろんな形が出てきて、さらにバスの運行が厳しいって状況の中で、市長今ありましたのでですね、ぜひとも次の今年の5時の中では厳しいんであれば次の部分についてぜひともですね検討していただくよう推移を見させていただこうかなと思っております。で次にですね、同じ、歩道の確保ということでちょっと視点を変えて、子どもたちの通学路指定のですね歩道についてお聞きをしたいと思っております。それで、道路安全推進協議会、を中心にして関係機関との合同点検、冬が平成2年、それから夏が平成3年本当にそれぞれ通学路の点検をしていただきました。それであえて今回5時の話と4時の話をさせていただくのは、実は4時計画の中で通学路の歩道の確保というのが実際的に課題になっているということで、緑ヶ丘2丁目の2号通り、それから元町1丁目2丁目の南川沿い通り、この2か所が実は歩道がある両サイド全くないという現場も見させていただいて、特に子どもたちの通学の部分でも若干でありますが見させていただきました。で特に緑ヶ丘のここについては、直線道路から、南前に下がっていく道路という、変形の道路でありますけど、冬はもう特に道路幅がなくて、そこに実は除雪の雪を置いていくと、そしてまた道路が狭くなって、で そこに子どもたちが帰ってくると、で本当に、夏含めて、パトロールの皆さん、それから民生委員の皆さん本当に頑張っていただいて見守りもしていただいてますけど、実際の現状としては、人員確保も難しい場所もあるというふうにお聞きしてますし、特にそういう冬の状況を見ると、あそこに安全な通学路って看板がですね結局雪によってぐちゃぐちゃになっているって、これも指摘させていただいて、でこういう状況がですね4時の中で全くゼロの、回答でですね5時の計画が作られたということでありますので、この点について再度質問させていただきますけど、通学路指定されている市道で歩道が整備されていない区間の今後の対応についてお伺いをしたいと思っております。
市長。
私も、まず通学路として指定されている道路として歩道がないとか、その問題については同じご意見だということで、ご理解をいただきたいんですが、ここで、一つ問題が発生したというか出てきたのは、通学路がやはりその時その時の子どもたちの地域環境によって学校の方で指定が変わるということが、私も事実関係として、説明を受けたところです。そのことによって、歩道のある道路、歩道のない道路っていうところが生じてきたのかなというふうにも、思っています。これは今きっと説明ができる状況でないということをちょっとご理解をいただきながら、 まあ、私どもとしてはやはり、通学路としての状況と道路というのが今一度ちょっと整理をさせていただきたいというふうに、思っているところです。
村上仁議員。
特に、通学路の推進協議会なんかはやっぱり本当に親それから警察も含めてですね、で過去にもですね、このほかにも通学路のブロック塀のことだとかさまざまな実は視点をさし提案をさせていただいて、まあ、現状としてはね個人の資産だとかいろいろありますけど、まあ、今市長が言われるようにこのそういうことであれば推移を 見させていただきますけど、ただ現実としてですね子どもが今そこをですね帰ってるって言って、冬のその時だとか実際私も見させていただくからこの質問をあえてさせていただいてるんで、まあ、厳しい言い方をすると事故があったら道路作るんですかっていう市民の皆さんからも言われることもあります。まあ、そんなことではないんで、まあ、財源的な問題はさまざまありますけどね、今市長が言われるように、まあ、ある程度しっかり検討していただいて通学路の歩道確保をぜひともお願いをしておきたいと思っております。で次にですね、道路整備の中で、もう1点だけ、お聞きしたいと思ってますが、まあ、これも二十数年かけてさまざまな先輩議員も含めて留萌市の袋小路整備について、本当にこの議場でも何回か議論があって、で実は今回ようやくですね 7年目に入ったと思いますが、浜中元川沖見幹線道路、沖見から野本町までのこの道路が市道から道道に格上げになってようやく実はできたと。でこの前後として実は十数年前にですね、沖見町の地権者の方がですね本当に全員でなんとかそう大変で袋小路大変であればのり面を使って、沖見から平和台に抜ける道路を作りましょうっていう結構変な言い方かなり進んできたのかなと。で一部常識のない、市民の皆さんの行為によってその方が完全に奮起されてこれが一回おじゃんになったと。でその次にですね路線変更として、文化センターの裏ののり面をの使ってです、ね、道路変更できないかということで実はこれも基盤と整備含めて厳しいということでそれでようやく今のですね旧沖見新県から野本町のこの沖見幹線道路がですね確固なってできるっていうことであと3年ぐらい実は経てばなんとか、完成するんじゃないかっていう私は認識をしています。でもう一点ちょっと追加で、お話をさせていただくと、道道神井は総合公園線それからこれは亀山線ですよね、それから、春日町の道道留萌小平線この路線がいずれです今工事を進めていただいて道道で工事を進めていただいて開通することによって最終的には神井谷公園のですね袋小路が私は解消されるという認識をしております。ただ留萌市それぞれのまたまだまだ細い道路は大変恐縮ですけどまだまだあるにしても大きな幹線道路として私過去にも質問させていただきましたけど実は十ヶ丘の千望十号通りこれもですね袋小路って言って事実数年前に市民相談もいただく中で実は火事があった時にあそこに消防車が止まって通行できなくなったというこれは事例で実際そうです。私も現場行ってみました。それで過去にですね質問した時に市長答弁ではこの浜中元川線が完成を契機になんとかしたいとまた、高低差があるんでさまざまな路線の検討もしたいということで、まあ、実は3、4年経ってますけど、まあ、工事も3、4年ずれてますから、まあ、実質的にはあそこの皆さんについてはもう4年も5年も待たされてるっていう方向性が見えてないということで、まあ、現状来てるのかなと思っております。そこで、ちょっとまとめて質問させていただきますけど、千鳥町4丁目十ヶ丘地区はこの地区に通じる道路一路線しかなく袋小路になっている今後の解消に向けての考えをお聞きをしたいと思っております。
市長、
まあこの緑十ヶ丘地区については今 議員がおっしゃった通り、私の方も答弁をさせていただいております。で、まあ、やはり現状の大きな課題というのは、やはり、同じ道路に二路線を作るんじゃなくて、まあ、違う区域から見晴らし通りにつなげるということを想定して今進めさせていただいております。やはり非常にその用地取得と横断勾配、これの、まあ、見晴らし通りと同じような、まあ、線形が求められるかもしれない横断勾配、まあ、これのことで今複数のルート案について、まあ、見晴らし通りの進捗に合わせて今引き続き調査検討しております。でやはりですね、この地域においては、まあ、その、カムイワンもそうなんですけど、なかなか進まないというのはやっぱり地滑り地帯という、まあ、そこにぶつかることによって、さまざまな予防対策をしながら工事を進めていくということですから、まあ、その辺も十分考慮しながら、まあ、安全にやはりでき通行できる道路ということで ルートの策定含めて、検討しているということでご理解をいただきたいと思います。
村上仁志
君。ありがとうございます。何もしてないということは決してないんで、やっぱりその辺は現状もありますし、まあ本体の工事が3年ほどずれ込んでいるということもありますので、まあ、その中でですね、今市長言われるようにルートの検証はしているということでありますので、まあ、理想論としては3年後に道路が完成した折にですね、最高値としてはこれがつながればいいんでしょうけど、今さまざまな課題もありますし、ただ全く進めてないということではなくて、しっかり検討して間違いなく袋塾解消に向けて取り組むということで、いいのか再確認をしておきたいと思います。
市長。
まあ、地域の方々との連携というのも必要になってくるというふうに思います。まあ、私としてはやっぱり必要だという必要性については認識しておりますので、多少時間がまあずれ込む可能性というのはあると思いますけども、やはりきちっとした経過結果というのをやはり地域住民にも説明をしていく義務があるということで、まあ今後ルート案を含めて町内会にも提示をさせていただきながら協議をしていきたいというふうに考えているところです。
村上仁志議員。
よろしくお願いいたします。それで次に道路突起物についてということで、それぞれご答弁をいただきました。まあ、特に第三者の被害がないようにということ で実は留萌市のこの街灯の腐食についても、実は全国的になる前にこのやっぱり市民相談いただいて現実見ていただいて、2か所ほど速急にですね取り替えをしていただきました。でその後全国的に何かいろんな部分でする中で、さらに検証していただく診断していただいて進めていただいているということで十分認識をさせていただいております。それでちょっと視点を変えて街灯のですね LED 化についてちょっと何点か、ごめんなさい、1点質問させていただこうと思ってます。で実はこれもちょっと私ほど恐縮ですが、議員になった時に留萌市のイメージということで本当に暗いイメージだねっていうふうに最初言われました。それは町内会等を含めて、まあ、街路とこう分かれてなかった、防犯と分かれてなかったんで、街灯が本当に少ないっていうことで、さまざま議会でも提案させていただく中で、人員が少ないから調査できないとかいろいろありましたけど、まあ、いろんな部分で回らせていただいて、さまざまやっぱり話を聞かせて、最終的にやっぱりその話が消えなかったです。でその後にですね、具体的にある町内会から電気量がすごいかかるんだよねっていう話を実は相談をいただきました。それで各地の町内会に回らせていただくとほぼ同じような部分で、それで実は街路と防犯灯をきちっと分けていただいて、町内会が保有するのは防犯灯にしてくださいということで名義変更もお願いして、そして実は提案させていただいて、町内会がお持ちの1723灯の 外あの防犯灯を実は約4年かけて交換させていただいて、そして今各町内会にお聞きすると電気量が約6分の1になったという交付用をですねいただいて今12年になります。でここ3年間ぐらいで交換が進むことによって、これ町内会もいろいろ皆さんあの工夫されて貯蓄あの余った残ったお金を積み立てして、そして捨てるっていう、そういういろんなことを実は町内会ごとに知恵を出して対応させていただく中で、そして15年が経つと次に30年まで街路と防犯灯のこれが継続できるって、こういう実はあの事例もございます。そこであのお聞きをしたいんですが、留萌市は LED 化の推進、ここも議場もそうですけど、建物だとか公共施設さまざま LED 化が進んでますけど、まあ、そこで道路改修の時点には全部ではないですけど、ある程度 LED 化が今進んでるということでありますので、まあ、そこでちょっとお聞きをしたいんですが、道路照明の LED 化の推進についての考えをお聞きをしていきたいと思います。
市長、
まあ、あの道路照明の LED 化ということで、あのこれはもうあの議員おっしゃる通り、あの留萌市道路付属物修繕計画に基づいて、今まで、LED 化照明、という形で、更新時に灯具を変えたり、して、行ってきております。で省エネや地球環境保全という観点から道路照明の LED 化は、まあ、当然進めていくべきというふうに、考えております。ただやはり更新費用というのが非常に高額ということもありまして、まあ、現在あの建物などとかなどはあの、まあ、投資額を均等化するリースという方式もあるということで、現在そういうこともあの行ってきております。まあ、これが、まあ、道路照明にも該当するのかどうか含めて、まあ、なるべく低価格でできるあの方法というのもいろいろ模索しながら研究してまいりたいというふうに考えているところです。
村上仁議員、マイクをお願いいたします。
市も北電さんに大きな電気料を支払ってますし、まあ、この今カーボンニュートラル含めて電気の使用もですね減らすという意味では LED 化が推進がですね、効果もあると思います。さらには、税金といいますか市の財源をですね北電に払うのも、まあ、極端に言うと6分の1とは言いませんけどかなり縮小できる部分で、まあ、それによってですねあの道路照明の LED 化のですね、まあ、検討もしていただくようよろしくお願いをしたいと思います。で次にですね、項目2点目の交流人口の施策についてってことで、であの鉄道のですね歴史等を含めて、もともとヤードでしたから私もそこにいた一人でありますので過去の経験をすべて知ってますけど、まあ、特に観光資源としてね、あの羽幌線、増毛線、留萌沼田間が廃止になったということで、まあ、歴史的な観光資源としてなんとか活用してもらいたいということで議会でも何回か取り上げさせていただきました。そこでちょっと具体的な質問をさせていただきますが、あの先ほど多少あの市長の答弁にもありますけど SLD11 の機関車の活用について現在までの取り組みについてお伺いをしておきたいと思います。
市長、
まあ、あの SL のお話につきましては1回目のご答弁でもさせていただきましたが、あの宮良市公園に現存している蒸気機関車 D61 の活用ということで、令和5年度調査において道の駅留萌への移設の可否や方法の検討を行い、技術的に移設は可能という調査結果をもとに4つのルート案をまとめたところでございます。今年度はそのルート案に基づいて国道への合流のしやすさ、あと道路幅員、橋梁の有無などを考慮して蒸気機関車を移設に向けたより具体的な設計計画の策定、移設候補の検討、施工期間の策定などを行って ルート設定と移設にかかる費用の積算などの調査委託を進めていき、蒸気機関車の活用について検討を進めているところであります。
浦上仁議員。
特に歴史を活用、ごめんなさい、歴史を観光資源として活用するというのは、これは、ある新しいものを作って歴史としてこうマッチングさせるとか、さまざまな部分はありますけど、今市長言われたあそこについては具体的にですね、過去もお話ししましたけど、羽幌線の築別炭鉱で実際石炭を運んでた SL であります。これはしっかりまだ歴史のあれができるだろうと。それから増毛線、留萌線、それぞれですね、そこを通ってるっていう、いろいろ過去のですね、歴史もありますから、ぜひともこの SL のですね、については道の駅周辺にですね、ぜひとも誘致をしていただくということで、お願いをしておきたいと思っております。それで、もう一点、これもずっとこだわって、何回も質問させていただいてますが、実は増毛線の中に、さらには留萌の有名であった石炭の赤部や足別から石炭を運んできて、ガンガンって叩いて石炭を落とす、こういうですね、過去に石炭の歴史もですね、この線路の一部にも関わってたんじゃないかなと。こういうことによってまた新たな歴史のですね、観光資源として使えるんじゃないかと。その思いで実は人道橋の話を何回もしてさせていただきました。それで勝手な妄想といって申し訳ないんですが、留萌市が検討している水産振興センター の市場のあそこにこういうものが魚等を養育するっていうですね、そういうことを道の駅に来た方がぜひとも、SL がもしそこにあれば SL を見ていただいて、そして人道橋を渡ってそこへ行っていただくって、こういう新たなですね、で道の駅が市長言われる進化していく道の駅であれば、チャイルモが、ごめんなさい、道の駅が管理棟から道の駅に指定になって、そしてさらにチャイルモができて、そして今、モンベルが来て、そういう関係のする人たちが交流人口として来ていただける。だからさらにもう一つ交流人口として、この港を、港湾を使った新たな交流人口を増やすって、こういう部分では人道橋も、私はです、ごめんなさい、私はなんとかこれ工夫してですね、歴史的な遺産にできるんじゃないかというふうに思ってますので、ここで人道橋の活用に対する市長の見解をお聞きをしたいと思います。
市長。
人道橋の活用、ということで、同世代議員としては、非常に私も同じ考えを持って、職員とさまざま協議をさせていただいております。やはりこの人道橋というか、この第10留萌川橋梁の点検結果ということで、仮設70年以上が経過している、経年劣化や塩害被害、その中で健全度判定というのが4ランク中最低の評価ということであります。で、構造物の機能に支障が生じている可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態、と判定されておりました。で、人道橋として人が安全に歩けるようにするためには、床板や防護柵などの設置が必要で、その上行部の改造費だけでも2億5000万程度の工事費に加えて、その他損傷箇所の補修や塗装費などが必要であるという説明を受け、そういう認識をしたところでございます。私といたしましては、本当に可能であれば人道橋としての活用というのを考えておりましたが、安全性点検の結果や必要な改造費用の面からも、現在 の鉄道橋を使用するにふさわしい、線路跡地の活用策を見出しながら、この事業というのは考えていかなきゃならないというふうに思っております。一方で、新たに供用開始しております道の駅留萌の第二駐車場からの撮影スポットなど、違う観点での活用というのも を見出しながらですね、まあ、本当にお金をかけて、でも人道教としてっていうことと、まあ、あることによって歴史遺産として残していく、まあ、こういう観点も含めて、さらなる検討をしてまいりたいというふうに考えているところです。
村上仁議員。
ありがとうございます。市長言われるように考えは一つじゃないなというふうにきます。人が渡れれば、まあ、理想ですけど、今市長が言われるように、今カメラ好きな人はそこに SL があって、人道橋、陸橋があって、そして留萌の夕日だとか港だとか、ある意味ではそういうことによっても交流人口が増えるっていうですね、まあ、一貫性ではないかもしれませんけど、そういうことも交流人口の増加につながると思いますので、ぜひとも、まあ、検討していただけようよろしくお願いをしたいと思います。で、次にですね、同じ交流人口増に向けての施策ということで、まあ、住宅体験、ごめんなさい、移住体験住宅のこれについては分かりました。さまざまな経過によってですね、他市の事例もしっかり検証していただいて、できることであれば体験住宅のですね、設置なんかも検討していただけるよう調査していただければありがたいと思っています。で、そこでですね、交流人口に向けてのちょっと視点を変えて、質問をさせていただこうかなと思っています。で、実は留萌市は音楽合宿、青年、若い青年たちが音楽合宿っていう合宿っていうことで、留萌のすごい経済効果が私は出てると思ってます。で、中にはその方が改めて留萌に移住をするっていう、収束をするっていうふうお話も聞かせていただきました。で、そこでですね、ちょっとスポーツに目を向けて、留萌市はコロナ前に、バレーボールの合宿っていうのを実はやってたって私は認識しますけど、ちょっとコロナで中止をされてるのかなって、その後ちょっとわからないんですが、こういう実は事例もございます。それで本年の新年の予算の中で、コンサドーレ北海道クラブとの連携も図るってことで、ぜひともこれですね、子どもたちに本当にいい影響を与えるかなと、こういう前提でですね、実は、J リーグのサッカーの J リーグが実は2026年からシーズンを移行して、開幕を今まで2月開幕を8月まで半年間移動するっていうことが、J リーグ機構から発表されました。今年1月だと思います、発表されました。それで実は、2月開催であればその半年前ですから、11月12月1月あたりは沖縄で、北海道、本州も寒いですから、沖縄へ行って練習をしてたと。で、2月から8月にずれるってことは、5月6月7月あたりはやっぱり練習が本州では暑くて無理なので、北海道にっていう部分がですね、今まで、J リーグを受け入れてた北海道でも引き続き、さらには各自治体でですね、それぞれ、取り組みを今検討してるっていうちょっと報道も聞かせていただきましたので、そこでちょっと新たな視点として、質問させていただきますが、 J リーグクラブチームの夏合宿誘致に向けての取り組み の考えについてお考えをしておきたいと思います。
市長。
大変夢のあるお話だというふうに思っております。シーズンが変わるということになってくると、なかなかその時期、暑い沖縄でとか暑い九州でというのは非常に難しくなるというのを理解するところです。その中でやはりプロチームを受け入れるというそのさまざまな条件を留萌市で準備できるかというところが課題になってくるというふうに思いますので、過去にもやはりそのプロチームの誘致というのに若干こういろいろこう動いてみた実態はありますが、やはりトレーニング環境、当然サッカーの場合は芝生で、バレーバスケットになってくると体育館における床の状況、また器具の状況、あと統一して多分出てくるのがウェイトルーム、これが留萌の場合は 現状としてはやっぱりないという。ですからまあ様々なその受け入れ体制の中でハードの部分とソフトの部分、この辺をやはり整理しながら、まあ全く難しいというふうに思うんじゃなくて、可能性としてやはりまあこれからもいろいろコンサドーレさんとの包括連携協定という状況の中でいろいろこう指導を受けながら、どれだけのことができるのかとできないのか、この辺を見極めていきたいというふうに考えているところです。
浦上仁志議員。
もうすごい非常に嬉しい話で、夢があるっていう、やっぱり夢も持たなければ、子どもたちのですね、スポーツに対するさまざま、スポーツだけで文化もそうですけど、そういうですね、子どもたちも夢を持っていただくことも大事だと思いますので、ご検討いただければと思っております。それで、最後に、再生、エネルギーの取り組みについてということで、2カ所目 の, 陸上風力発電所3度まで本当にできて、一つの大きな流れがまたできたのかなと。それで私は議員にならせていただいたときに、この何回かこの議場でも霊家の牧場のですね、風力はこの留萌管内のオピニオンリーダーって本当にどこもまだやってなかった、実は25年からスタートしたわけですから、その前に計画があったけど、27、8年前に風力発電の話をですね、失礼ですけど何人の方がしたのかなと、それをまた誘致した留萌もすごいなと、そういうですね、尊敬のあれを持ってこの風力発電のさまざまな質問もさせていただきます。そこで、あえて確認を含めて お話を聞かせていただこうと思うんですが、霊気牧場における風車の現状についてお伺いをしておきたいと思います。
地域振興部長、すみません、地域振興部長。
はい、お答え申し上げます。レイク牧場にですね、現存しております、風車につきましては、今委員お話しあった通りですね、この管内でも最も早くですね、着工されたと、導入された経緯がございます。風力第1、第2、そして霊家風力発電所と3つの発電所で合計10基がですね、風車稼働しておりましたが、年数的には20年以上を経過してですね、事業者の方からですね、基本的には20年経つとですね、大型にリプレースをするというのが基本でございますけれども、この場所においてはですね、建て替えの更新はしないということで、すでにですね、1基は撤去済みということで、今年度についても、霊家風力発電第一発電所でですね、1基、さらには第二発電所部分で 4基の計5基がですね、この冬までに撤去する予定ということで伺ってございます。また残り4基につきましてもですね、今後撤去予定している旨お伺いしているところでございます。以上でございます。
浦上仁志議員。
それぞれ更新時期っていうのがあって、もう更新時期を過ぎてるのかな、ちょっと素人ですけど、最終的な部分でいうと25年から一番直近では21年目も経ってるってことでありますので、現状をですね把握しながら、今後さまざまなね、更新ができないというのは道路事情だとか輸送ができないさまざまな課題があると思いますけど、これをまた推移を見させていただこうかなと思ってます。それで、もう一点、お聞きをしたいんですが、そうすると特に留萌市がさまざまな部分で、国の施策も含めてですけど、洋上風力発電事業にですね、ある意味では一部スライドするところもあるかなと思うんですが、洋上風力発電事業の可能性についてお伺いをしておきたいと思います。
市長。
この洋上風力発電事業、2050年という最終目標の中で、国がこれからどんどん実現に向けて進めていくの、このカーボンニュートラルの一つの切り札が洋上風力発電で、やはり発電量を増やしていくためにどんどん 容量を大きくしていくというのが、まあ、国の考え方に、まあ、そのために、基地からどんどんどんどん大きさとともに離れていくというのが状況なのかなというふうに思っています。で、まあ、やはりこの地域のポテンシャルが非常に高いということは認められている。で、まあ、先ほども答弁しましたが、やはり陸上における送電網の脆弱というのがこの留萌管内における課題で、その中でやはり洋上風力発電というのは、まあ、留萌市においてはやっぱり新たな産業をやっぱり見出していける、まあ、それが地域経済に及ぼす期待が持てる、まあ、事業というふうに私も認識をしているところです。で、留萌市沖での洋上風力発電事業の実現ということで、まずスタートラインである再エネ回帰療法に基づいて、領海内における一定の準備段階に進んでいる区域への申請に向けて、まあ、今後も海域を使用する漁業者への影響や近隣自治体などの考え方も十分配慮尊重しながら検討を進めていく必要があるというふうに思っているところです。で、また私としてはですね、従前より積極的な対応をしてまいりましたが、まあこれからも一層国や北海道とも連携をしながら漁業とも共存共栄が図られるような、やはり案件形成の可能性について、まあ、漁業者はじめ関係機関団体と、まあ、共通理解を持ちながらこの事業を深めていきたいと考えているところです。
浦上仁議員。
実はここ何日前か、まあ、報道しか見てませんけど、付帯式のですね、試験、北海道がちょっと2件とも外れたということでありますので、そういうさまざまな国の地域戦略といいますか、これなんかもかなり激化してきてるんだろうなって気がしますので、まあ、市長が今言われるようですね、留萌沖のですね、そういう意味では洋上風力の可能性はまだ十分、ポテンシャルも十分あるんだということでお聞きしましたので、まあ、推移を見させていただこうかなと思ってます。それで、時間もある最後になると思いますけど、3点目の風力発電事業に伴う留萌港の今後の利活用についての考えをお聞きをしていきたいと思います。
市長。
まあ、留萌港の利活用、これが私においても課題と思っております。で、やはり、2027年に石炭が砂川への活用がなくなるということを考えると、まあ、やはり三泊地区の地域不当における次の段階にやはり入っていく、まあ、そのためにはこのやっぱり洋上風力発電事業における躯体ブレード、まあ、これを陸揚げできる港として活用できることが、この地域にとっての経済の発展につながっていくというふうに考えております。まだまだ道南地区においてもなかなかやはり漁業者との調整がつかないということで進んでないという状況の中で、まあ、次のステップとしては2040年というふう、それまでにやはりこの留萌港の、まあ、利活用となる三泊の不当用地の活用というものをやはり国なりにも理解を示していきたいというふうに考えておりますので、まあさまざまな流れをいろいろ情報収集をしながら留萌市として、まあ、経済界また議会も一体となってですね、この事業に、まあ、私は取り組んでいきたいというふうに考えているところです。よろしくお願いします。
14番、浦上仁議員の質問を終わります。